町の相談5月相談日時場所相談員の順にお読みします。人権啓発福祉センター電話096-293-7920老人福祉センター電話096-293-2027心配事相談5月7日火曜日13時から16時老人福祉センター江藤忠一5月13日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター野田敦子5月21日火曜日13時から16時老人福祉センター渡辺由紀子5月28日火曜日13時から16時老人福祉センター津口典子6月3日月曜日13時30分から15時30分人権啓発福祉センター今山隆6月4日火曜日13時から16時老人福祉センター吉田和美心配事児童相談5月14日火曜日13時から16時老人福祉センター太郎丸正春障害者相談5月13日月曜日13時から16時老人福祉センター鎌田悦子北村豊子6月3日月曜日13時から16時老人福祉センター宮崎恭一、北村豊子。役場住民課、電話096-293-3112。行政相談、5月16日木曜日、10時から12時。オークスプラザ、西村和正。法律相談、要予約、5月10日。金曜日10時から12時オークスプラザ熊本県弁護士会5月24日金曜日10時から12時オークスプラザ藤本一郎年金相談要予約5月17日金曜日10時から15時オークスプラザ年金事務所相談員教育支援センター電話096-293-2231教育相談要予約毎週月曜から金曜8時30分から17時教育支援センター教育相談員地域包括支援センター電話096-292-0770物忘れ相談要予約5月16日木曜日9時30分から12時地域包括支援センター会議室認知症疾患医療センター雇用相談毎週火曜、金曜、休日の場合は翌平日、9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員、消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員、火曜金曜は大津町096-293-3111月曜木曜は福陽町 2112水曜は西原村0962793111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう。届け出た人、赤ちゃんのお名前、住所、無事にお読みします。三田井博士、アクセさん、陣内、西野忠司、美穂さん、杉水、園田優太、桃香さん、木の水、福田義秀、夏樹さん、西野、徳留久志、渡さん、大津、柴山大地、栄心さん、杉水、井山雄生、蓮華さん、木の水、光力高則、京介さん、大津、平拓也、東吾さん、室、田中大地、三尾野さん、室、北里圭吾、一佐さん、木の水、大塚ゴール、彦さん、室、船木正幸、達人さん、大津、住吉智美、日向さん、大津、大牟田健太郎、幸春さん、室、森正樹、海星さん、木の水、高知達人、青人さん、大津、古川信也、かけるさん、木の水、東光一、匠さん、森、指導克也、さくらさん、室、小林隼人、芽衣さん、大津、田所忍、翔さん、大津、荒町周平、風花さん、大津、古川真美、優馬さん、三崎の、吉崎雄貴、三織さん、杉水、江藤隆二、吉正さん、岩坂、片岡ゆり子、有田さん、大津、川島康文、小春さん、杉水、佐藤健太、圭介さん、三崎の、前崎翔、歌野さん、新、杉田さとし、白菜さん、大津、藤森一作、大賀さん、森。お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。飯島のり子、46歳、室。石原菊子、62歳、室。大田黒春江、96歳、下町。前川清子、90歳、大津。岡部義信、80歳、室。清水幸子、95歳、大津。本田千鶴子、81歳、杉水。森田義明、79歳、大津。国武哲郎、87歳、大林。本田和俊、79歳、杉水。木村光代、84歳、大津。緒方茂美、87歳、岡町。荒木純子、87歳、中島。藤本勇、92歳、大津。国武康子、93歳、岡町。岩下正幸、69歳、大津。富田進、70歳、下町。平成31年3月10日から4月9日届出便です。 お誕生お悔やみのコーナーは希望者のみ傾向略にて掲載しています。町のカレンダー5月1日水曜日、新天皇即位日、大津図書館夜間開館20時まで、2日木曜日、国民の休日、3日金曜日、憲法記念日、図書館休館、4日土曜日、緑の日、5日子どもの日、証明書発行窓口臨時会長、9時から13時まで、6日月曜日、振り替え区域休日、歴史文化伝承館休館、図書館休館、7日火曜日、町運動公園休園、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、8日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、13日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館、14日火曜日、手話通訳設置、町運動公園休園、15日水曜日、子どもの発達セミナー、10時から12時まで、障害学習センター、大津中央公園調整会議、平成31年6月分、17時30分から子育て健診センター、体育施設等申請受付開始、平成31年6月分、役場窓口証明業務延長、19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、20日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館、21日火曜日、町運動公園休園、22日水曜日、役場窓口証明業務延長、19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、27日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館、28日火曜日、手話通訳設置日、町運動公園休園、29日水曜日、ブックスタート、平成30年8月から9月生まれ、13時から13時45分受付、子育て健診センター、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、6月3日月曜日、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、図書館休館、5月の休日当番員薬局、当番員は変更される場合があります。最新情報は菊池広域連合消防本部指令センター、電話096-232-9331でご確認ください。町の人口、平成31年3月末現在、人口34,743人、マイナス72人、男17,102人、マイナス39人、女17,641人、マイナス33人、世帯数14,310戸プラス38世帯、出生35人、死亡24人、転入342人、転出429人、増減は前月比です。 と言っています。クローズアップオールズに近藤清廉さん、あきこさん、まき釜の前で出来上がりをゆっくり待つ私たちの大切な時間です。勢いよく立ち上がる煙と1200度にも達する釜、近づくことさえできないほどの暑さに表情を変えず薪を入れ続ける近藤清廉さん、あきこさん夫婦、これまで多くの焼き物を生み出してきた近藤さんご夫婦をクローズアップする。福岡県で生まれた清廉さん、幼い頃からものづくりが好きだった。学生の時にはデザインを専攻、何百年何千年と形に残る仕事がしたいと陶芸の道を選んだ。矢後川地区にある円満寺で住職をしていた父と一緒に敷地内に窯を作り陶芸を始めたが、煙の問題があって続けるのは難しい、近所に迷惑はかけられないと牧地区に移り住み、登り窯を作って再始動することにした。釜に使う大量の薪は枝落としなどで処分に困った人などから譲ってもらい、地域とのつながりを大切に作っている。子どもたちへの陶芸体験実学習や辻祭りへの出展など地域活動にも取り組んでいるのもその一環。熊本地震では毎年5月上旬に開かれる展示会の準備をしていたが、本震で釜の天井が崩れ、軽トラック3台分の作品を処分した。地域の人や友人などに手伝ってもらい、釜を再建することができたのは嬉しかったという。また新しいつながりもできた。被災した8つの窯元と、阿蘇熊本復興陶芸家の会を結成。地震以降、合同で作品制作や展示会を定期的に開催している。今まで交流がなかった人たちとも地震をきっかけに知り合い助け合うことができましたと顔がほころび、ものづくりが好きで40年飽きませんと清廉さん、理想の作品を作るのは本当に難しい、同じ工程でも100作れば100の別の作品ができるほど陶芸は奥が深いという。目の届かない窯の中で完成する作品たち、最後は窯の前で祈るしかないけれど、その時間がワクワクするので好きと明子さん、手に取ってくれた作品がその人の日常の一部になってくれたら、二人の陶芸への思いはこれからも作品を通してつながっていく。阿蘇熊本復興陶芸家の会の皆さんとの一枚、登り窯に入れる薪の量やタイミングによって窯の温度が大きく左右されるため、薪の入れ方一つでも技術が必要、窯元の皆さんの熟練の技術が光る。登り窯とは窯が斜面状に作られ、調整室がいくつかに区切られている。薪を燃料とし調整が難しいため結果が不安定である。次の声、今月から広報の作成に関わらせていただくことになりました。入庁1年目で勉強の毎日ですが、広報作成のため取材に行かせていただくたびに人の温かさを感じています。これからもいろいろなところを回らせていただいて、町民の皆さんに発行日を心待ちにしていただけるような広報を目指していきたいと思います。秋、地元大津の広報が大好きで毎月の発行を楽しみにしている読者の一人でした。そんな私がまさか広報を作る立場になるなんてと驚きました。これから皆様へ分かりやすく大津のことをもっと好きになっていただける情報誌の作成を目指して頑張ります。望みです。